77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の梅空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年6月13日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルノン株式会社の神戸美沙央です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
タラミのお弁当おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
最高です。
始まるよ。
さあ今週も始まりました。神戸さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、ルノン株式会社、はい、ルノンマルシェ神戸美沙央さんにアシスタントをお願いしております、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、昨日まで佐世保、
今日佐世保でイベントでした。
今日佐世保、
はい、
へえ、今日
あの
昼間
お宿鶴屋さんの方でワークショップ女性の好きなイベントをしてきて、
はい、で佐世保からこうスタジオに直行
来ました、はい、
前もなんか佐世保から帰ってくる
のか、そう多分その時だったのかもしれない。佐世保結構最近いろいろイベントさせていただいてて、はい、佐世保の女性も熱いですね。
なるほどね、はい、うん、どんな感じなんですかそのイベント、うん、そのコロナからだいぶ戻ってきた感じ、は
い、いや戻ってますね。皆さん待ってたみたいで、もういろんなところでイベントがあってますけど、うん、皆さんやっぱりイベントたくさん行かれてて、うん、で出店したい方もいっぱいいらっしゃるし、遊びに行きたい方もいっぱいいて、うん、はい、だからもう本当楽しい。今また復活して
みんな結構溜まっとるんやね。
溜まってます。もう久しぶりにみんなとご飯食べたとかいう人も多いですね。
あ、我慢しとったよね、
はい、またお仕事関係でまだできない人も今いらっしゃるし、
あ、うん、医療系とか、
うん、まあ、まだダメですね。イベントにも来れないですね。
あ、そこまでやっぱり医療系は気を使ってる、はい、
まだダメですね。
あ、まあ、感染数は止まらんもんね。
そうですね、
前ほどそういうそのあのビクビク感は減ったかもしらんけど、うんうん、はい、感染数は全然変わってないもんね、
はい、だから最近はもうなんかもうやっと会社が OK だ出たので、4人以内だったら大丈夫ですって言って、うん、イベントも予約制とかしてるので、うちは佐世保のイベントはですね、で来れたりしてますね。
なるほど、はい、まあそんなわけで記念すべき161人目のゲスト様はですね、まあ、通称ゆみゆみこと、うん、インテリアコーディネーター田崎由美子様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそ。
こんにちは。
ご多忙中。
いや、私社長じゃないんですけど大丈夫ですか？
大丈夫です。どっから見ても社長でしょ、
はい、いや、社長、いや、フリーランスなんで、
まあ、一人でやってるっていう意味では、はい、社員兼社長ってことでしょ、うん、言い換えると。
いや、社長さんいらっしゃいに出してもらえると思ってなかったんで、ちょっと緊張してます。
緊張してるようには見えないです
よ
ね。
いやいや、緊張してます。
ゆみゆみも SNS ではもう結構古いお付き合いかなとは思うんですけど、そうですね、学生時代のゆみゆみってどんな感じやったんかなと思ってて。
いや、
小学校から行きましょうか。
小学校、はい、
あ、許せる範囲で、
はい、あ、城山小学校に入学しました。
FM 諫早のすぐ近くの、
はいはい、懐かしいですね。
あのまんまですか、校舎も体育館も。
あ、そうみたいですね。今のとこ一番手前ありますよね、まだ校舎ね。
ありますね、あ、
うん、はい、ギリある、あるかと思います。はい、
まあ、いわゆる諫早の町の子ですよね。
そうですね、そうかな。
そう
です、都会です。
都会、諫早、ね、うん、
都会中心部です。
もう
だから城山小学校 の裏手っていうか背中側ってずっと行くと、うん、その幸い町側に抜けていくじゃないですか、う
ん、はいはいはい、はい、
ね、なんかあの辺の界隈っていうのをなんかこういろいろこういろいろ行ってみるとさまよいながら、うん、ああ諫早ってなんか旧諫早市っていうかな、
うんうん、
なんかすごく感じるもんね、
う
ん、
そうですね、うん、昔刑務所のとことかね、
う
ん、
そうですね、
通って帰ってました、あの界隈
とかね、はい、ちょっと裏に入るとなんかそういう歴史を感じるような雰囲気いっぱいあるもんな、
うんうんうん、
ねえ、だからあのファルファンのあたりとかちょっと入るとわわわわって感じになるね。
変わってないですよね、そんなにね。
ねって言われても僕は知らないので、
うん、あ、私もわかんないですよ。
そうですか、
はい、うん、あの辺界隈はね、かかってないんじゃないかな、うん、一本入ると、
う
ん、はい、
そう、ベタベタ地元です。
そうですね、都会です。
都会なんだ。
都会ですね。
そうですね、う
ん、そしたら中学校は
館中
なんかスポーツやってたんですか？
館中の時はバスケ部です。
館中バスケ、
館中
すごいですよね、
館中バスケ。
いや、もう私の時はそうでも、
はい、今強いですよね。
あ、そうなんですね。
もう大体上昇やもんね、うん、もうでも強いって言うと、うちの息子たちの頃から強かったけん、うん、もう結構君臨されてますよ、う
ん、そこの、新庄舎体育館ができた時とかだったので、うん、そこに土曜日は練習行ったりとかしてました、
ああ、その、
すぐ下の
城山の下のね、
はいはい、
あそこは結構車椅子バスケとか、
はいはいはい、
最近知ったけど、ね、知的バスケもあるよ、
ね、うん、 そうなんですね。
知的バスケというものがあって、それの長崎県代表のコーチの原田さんも一回ここ来られて、
そうなんですね、
知的バスケをもう一度復活させたいと思って、車椅子バスケもね、結構ジャパン級の人がそこ練習してるもんね、はいはい、
ね、鳥海さんとかね、
なんか鳥海さんもプラッと遊びに来るらしいという噂が、
すごいですよね、
またその強化選手も練習してるもんね、ジャパンの強化選手、
はいはい、ね、期待してる方もいますよね。
そうそう、いますよね、
はい、うん、
そして高校は、
高校は諫早高校、
諫早高校
諫早
でバスケしたの？
いや、何にもしてなかったらボー M 先生って、あの陸上の駅伝の先生に、ちょっと来てみないみたいな気軽に誘われ、はい、陸上部に入りました。
その諫早の女子駅伝を率いてた、あの角刈りの M 先生ですね、
う
ん、
そう、でもその時まだ駅で、長距離の選手って一人しかいなくて、私はもうあのそんなにハイジャンとかハードルとか、とりあえずこう障害を超えようかなっていう、ね、乗り越えていける。
その頃からなんか経営の一条を学んでたという
違うんです、そんなに足が速くなかったんで、空いてる種目がその辺だと、100、200はやっぱ多いんですよ、人気なんですよ。
あ、何が陸上が
100m 200m は、うん、3人とか2人しか試合に出られないので、 そこは余ってるので、100、200以外なら何でもいいぞって先生が言いました。
へー、でハイジャンすごいですね。いやいや、
ほらあんまり走らなくていいから練習中、
飛ばないとでも
ハイジャンって高跳びのこと、棒高跳びの、あ、棒じゃない、あの普通の高跳び、
走り高跳び、
すごい。
で高校総体とか出てたんですか？
まあ一応、
そうです、
一応気持ちだけ、
一応じゃ出れないです、ね、
いや出れるんです、もう少ない部員が少ないから出れるんです。いやいや、その頃はね、はい、
でも貴重ですよね、そういうことができる
って、ね、あんなお腹とか出さなくてよかったので、今水着みたいなの着てるじゃないですか、
見えてますよね。
いや、あんなんだったら絶対無理ですよね
でもああいうのになんで規制が入らんのやろうなって。
本当ですよね、水着みたい
な、ね、脱毛とかしなきゃいけないですよね、あんなんだったらね。
全然なんか高校生さ、結構さ野球とかさ、結構厳しいやん。
厳しいって
言いますよね。そう言われたらそうですよ ね、
なんであれはいいんだ。
本当だ、
いや、あんなお腹出したらね、冷えそうですよね、大丈夫かな
本当大事な時期なんで
大事な時期な そしてその高校を優秀な成績でご卒業され、
すごい、
それからどこ行った
んですか。いやいやいや、
もう諫早出たでしょ、いい加減
いや、出そうで出てないんですけど、長崎県立大学、昔国慶大って言ってたんですけど、
国慶大って言ってた、
はい、佐世保の藍の浦に、はい、あの大学あるんですけど、はいはい、そこにあのその部活の先生同士があのいいのマネージャーにやるぞ的な密約をしたのかしないとかそんな感じで、あの経済学部
すごい、はい、
でもなんかだんだん経営に近づいていく
ですよね。すごい、
そうですかね、
そのハードル、
番組的に
高跳び、ね、障害を超えるから、は
い、
それから経済学部行って、ね、愛の裏で
そうかと思ってくるんですよ ね、
そうなんですよ、うまいですね。そうなんです、
一回ね、僕らも同級生が国慶大行ってて、
はい、
一回遊びに行った時に、はい、ここ佐世保やって聞いたぐらい遠かったです。
今高速とかがつながってるので、
そうですね、
すごい早いですよね、早いんですけど、
でも乗り損ねると遠いんですよ、
ね、昔はね遠かった、あの
遠かった、
排気も混んでたし、
混んでますよ、ね、
ハウステンボスもなかったし、まあ本当県内って言うけど遠かったですよ、
遠かったよ。
で さらに佐世保駅からまあまあありますよね、
あります
よ、
あるある、
はい、
もう平戸に着くんじゃねえかというイメージやったけど、イメージはよ、
はいはい、いや、いいとこですよ、いいとこです。
でもその大学出て4大やろ
4大です
4大出て、はい、 今度はいよいよそろそろ建築系ですか。
ですね、私4年間ずっと、テイクオフって、諫早や長崎にブティックがあるんですけど、そこでバイトしてて、はい、もうファッション大好きでアパレル界に就職したいなと思ってたんですけど、ちょっとひょんなことでインテリアもいいなって思って、その時超バブルで内定いっぱい持ってたんですよ。
すごいですね。
化粧品会社、広告代理店、新聞社、とにかくすごいバブルなんでいっぱい持ってて、その中で住宅会社がなんかやっぱり 7,8 割男性の世界で、女子2割ぐらいなんですけど、それがなんか建築と陸上の世界とちょっと似てるなと思って、私女子ばっかりのところよりも、なんか多分性格的に男子の中で仕事した方がうまくいく感が、その大学時代に50ぐらいバイトしたので、なんとなく、なんとなくそれは自分でなんかですね、女子ばっかりだと私のこのちょっと天真爛漫な性格がちょっとあんまりうまくいかないのか知らないけど、
それは自分で理解しとったわけね。
50ぐらい、さすがに50件ぐらいバイトすると全員女だとちょっと無理っぽかったんですよ。なんでテイクオフは良かったですよ。テイクオフ楽しかったんですけど、その前の、まあちょっとあれですけど、
ピーって入れますから、
ピーって入れてくださいね。はい、いろいろ、はい、いろいろありますね。
羨ましいのかもですね、女子が そういう天真爛漫なのが、
ちょっと無駄にでかかったっていうのがあるのかな。ちょっとね、身長が高いんで
目立つ、
そう目立つのかもしれないです。
まあ考え方も割と男性寄りやったのかもしれないな。うんうん、うん、その思考がさ、
そうですね、その頃ねあんまりわからないじゃないですか、そんな自分のこととか。
いや、分かんないですね。気づいたらって感じですね。
気づいた
なんか違うって。
そうなんです、
ね、だって世の中ほら男と女のさ、うん、はい、2つに無理やり分け取る感ある
ね。そうですよね。
そうね、今みたいにね、こう、うん、ね、
中間層っていうか、うんうん、
中間なのかも。
いや、そう思うよ。そうだから、そのなんとかいろんなこう境目が今細かく分かれていて、はいはいはい、その辺神戸さん得意やんか。
得意ですね。
専門だからさ、だからなんか当時やったらそのどっかに、はい、どっかに、あなたはこの辺かなみたいなあるやろな。
そうでしょうね、なんかね。
でも男か女かと言われたらね、しかもその体の構造で分け取るだけやけどさ、
そうですね、心もから違いますから ね、
はい、脳の構造っていうか思考っていうか、
違います。
そういうところも今ほら区分の対象になってるけんさ、もう一回やり直す、
人生を
18ぐらいから。
そうですね、どうしようかな。何します、そしたら。
分からん、また違った人生やったかもしれんけどさ、まあそれでその建設、建設行ったっていう話になったっけ。
それで、住宅会社に、はい、がなんかいいかなと思って、住宅会社に将来的にはインテリアコーディネーターになりたいですっていうことで就職しました。
福岡に。それは福岡に、はい、インテリアコーディネーターになりたいですっていうことは、なんかインテリアコーディネーターがイメージできとったわけやろ。
ちょっとドラマで会ってたんですよ。
そういうの多いよね、
はいはい、
当時ドラマでっていうのは、
美容師が、ね、流行ったりとかね。
私の世代は結構あるんですよ。
また選べたしね。
そうです
ね、仕事もね。
その時すごいバブルだったので、はい、で男女機会雇用機会均等法の、私2年目か2年目ぐらいなんですけど、その時やっぱり女子はお茶組っていうイメージがまだまだあって、はい、同等で働けるっていうのがやっぱ住宅会社とかしかなくて、
うんうん、そう、
銀行とかもやっぱり一般職、
そうです
ね、総合職一般職っていうのがあって、
総合職一般職、
はい、だから総合職が
良かったんですけど、
一般職はもう本当に
事務
なんですよ。
そうそうそう、それはそれじゃないので行きたいなと思った時に、
すごいそれを分かってるのがすごい、その時にかっこいい、
就職活動、
いやでもかっこいいですね、
いやいやいや、でもね、あの学罰じゃないけど、はがき出しても帰ってこないとかね、ありましたよ、そりゃあの大学名とかでね、
都意見やろ
そう、アイノーラ、
あの大学
都意見、アイノーラ大学と思ってなかったのかな
あ、ごめん悪口になってしまった。
いやいやいや、いいんです、
まあそういうわけで、まあ、大建設会社行って、うん、インタリアコーディネーターの資格って取って、その頃取った、
あ、資格はその頃は、26歳にならないと取れなかったんですけど、
そんな資格があるんですか、
あ、今はですね高校生でもその資格取れるようになったんですけど、その頃はやっぱり生活者のための資格ということで、やっぱり年と経験がそこそこないと取らせてもらえない、
それは建設会社での勤務経験値ってこと、あ、
そうですね、2年ぐらい、そのインテリア業界建築業界とかで2年ぐらいしてないと取れないっていうような資格、あの建築士もそうですもんね、
あ
なんですけど、そんな結構昔厳しかったんですよ、でも今はあの高校生でも大学生でも興味がある人は取れるようにはなってます。
そしてその独立のタイミングってやっと来ましたけど、その独立のタイミング、そのスイッチオン、は
い、いやスイッチオンというよりもポンって産んじゃったので、
何を、
子供を、
あ、子供、
あ、びっくりした
生まれちゃったので、会社をお休みしなきゃいけなくなったので、はい、って思ってたんですけど、
産休とかではなく、
まあ、その辺いろいろあるんですけど、もう資格をその時子供と一緒に資格も取れちゃった感じなんですけど、そしたらあの地元の不動産屋さんや建設会社さんから、あのモデルハウス作るから手伝ってとか、いろいろ、やっぱりそのあんまりいなかったんですよね、インテリアコーディネーターって誰もいなかったし、まあ、資格も持ってたので、まあ、子供がいてもそれこそ車に置いたまま仕事とか行ってました昔、はい、2時間ぐらい打ち合わせとかでこう昼寝してくれてて、
なるほどなるほど、
本当すごい、今のママたちに聞かせてそうやってできるってこと、
いやいや本当できるんですけどね、でも本当まあ、やりたいなっていうだけでやってたような気がします。
すごい、素晴らしい、
すごいな、
先駆けですよね、
いやいやいや、もう全然、でも実家も近いのでよく見てもらったり、近所のママたちにも、こうママ友いるんで、ちょっとお願いって言って、
でもそれができる環境だったんですよ ね、
そうですね、
いい関係ですよね、そういうのも今のママたちにもしてほしい、
あ、本当ですか、
ママたちみんな甘えれない、
あ、
自分で頑張ってる、
ちょっとずうずうしいのかもしれません、
でもお互いそうしていくといい循環ができるのになと思います、
ね、
まあそれは恩送りって言葉あるやんか、だからそのお世話になった人に返さなくても、次順番で誰かにお世話すればそれでいいんだっていう考え方ね、だからなんかしてもらったらその人に一生懸命お返しせんといかんってなると重くなるので、頼みきらんみたいなのはあるけど、まあ甘えるときはね、
そう
ですね、
甘え上手っていうかな、
そうです、
ね、大事と思うよ、
そうですね、
ね、
おかげです、皆さんのおかげです
そ、ね、それはでも相手もいいですね、甘えていただいた方が、ね、
そんなあの弓は息抜きってなんかその趣味ってなんか情けないよね、そのなんか境目がないっていうか、
オンとオフの、
あ、酒は飲み寄るのは知っとる
知ってるんですね、
そ、酒以外でなんかあるんですか、
あ、ちょっと出張先でちょっと、いいホテル泊まったり、あの美術館行ったりとか、ちょっと仕事にかこつけて行くみたいな感じはちょっと趣味といえば趣味だと思います、
まあ、結果的になんかこう
つながる、
巡り巡って回り回って、
インテリアに、そう、あの長崎に だけいたらやっぱりその建築で役に立つショールームとか少ないので、うんうん、あのいろいろ見に行ったりするのが好きです。
そういうとこ行ったらこうなんか照明並べ替えたり椅子並べ替えたり
並べ替えたりはしないんですけど写真撮って照明どっから当たってんだろうとか、まあ、見ますね。
そういう目線なんですね。
皿とかこう一回こう開けてみるとかね
この前壁なんか触ってました
ね
あ
壁もね壁ね、
う
ん、壁
それはその食感っていうか手で感じるわけ、う
ん、あどっから来たのかなとか考え
壁に問うわけ壁紙に
石に
石にあなたどっから来たのみたいな、
はいはいはい、
どっから来たのよ
中国だよって言われる時もある
そう
中国かみたいな
あたまにイタリアですよっていう人もいるので医師もいるのであイタリアから来たのね
いいなナフコとかいうやつもいるんですか
ナフコ、ね、いやナフコもナフコはもうビスのとことかがよくいますよ私と両面テープ
両面テープ
両面テープ売り場
はい、高いいいやつ高いんですよ意外と
そうなんですね両面テープ
3M
ニトムズとか、
ね、ニトムズ
そうな、オリジナルよりニトムズ、
ね、ニトムズが
でもあの両面テープピンキリでね
そうなんですよ
なんか超強力って書いてあって、うん、値段も相当倍ぐらい違ったりするんで、はい、やっぱ高い方がいいんですかね。
やっぱ値段がとです
ね。値段がとですね。勉強になる。両面テープ買うときは値段がとですね。
建築材料とかは値段がとです
ね。そうですよね。
と思います。
へえ、
はい。そうか。
さあ BGM はルノンさんが応援してる、はい。太一郎さんの雨のコンサート。
わ、初めて聞く私それ。
ね、
初めて聞きます。はい。
FM 諫早で何度も収録してね。
ありがとうございます。
いや、太一郎さんもやっぱ音のこだわりっていうのがすごくて、
そうですね。
うん、ちゃちゃっとじゃ済まんかったね。
はいはい。
ねえ、で太田明もほら元ミュージシャンやからさ。
え、今もですよね。
プロのミュージシャンやからさ、やっぱ気持ちが、ね、
ありがとう、本当に嬉しいです。
通じるんやろうね。
う
ん、まあ太一郎さんの歌を聴きながらまたこのまま後半も聴いてください。
音楽が始まる。ポタポタペタペタピッチャンポッチャン楽しい雨のコンサート。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。 SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年6月13日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルノン株式会社の神戸です。
さあ本日はユミユミことインテリアコーディネーター田崎由美子様をお迎えしてお送りしております。
はい、こんにちは。
ねえ面白いよね。
面白い、本当に
インテリアコーディネーター
、コージ姉ちゃんって言われますよね。
コージ姉ちゃん、ああそれは面白い。
面白くない。
それ黄色のなんか
黄色じゃない、
緑の十字の入ったヘルメットとか被っていくわけ。
いやピンクの。
あ、自分用があるわけ。
はい、
あ、ピンク。
ピンクの持ってますよ。
ピンクのヘルメットは弓弓って分かるわけだ、業界の人は。
分からないですけど、でも大体こう業者さんって1回しか会わない人もたくさんいるので、あの言うこと聞いていただけるように、ちょっとあの人にの言うこと聞いとこうと思ってもらえるように、ちょっと変な人と思ってもらえればそれでいいです。
ちょんまげとかつければ
現場に入れないので
ダメってね。
そう、あの建築現場入るときはヘルメットかぶらなきゃいけないんです。
いやいや、かぶってさ、上にさ、
そうです、 B 型っていう上に乗せときます、うん、
そしてほら、 あれほらアクションカメラをつけててっぺんに
大丈夫かな、入れるかな
入れるさ、うん、まあそれで、ね、今日はね、アシスタントに神戸さん来ていただいてるんですけど、はいはい、せっかくなんで、はい、ルノンマルシェの告知など、
はい、ありがとうございます。はい、はい、今週、あ、今週ですね、はい、金曜日金土日月初の4日間開催の平日も入れての11時から18時開催します。おう、で勝手にですねバスターミナルが開通したので、うん、まあ、勝手にバスターミナル開通記念と歌ってルノンで今やってます。 あ、はい、あそこがバスターミナル開通して人がたくさんですね動いているので、で一番はよく土日だけだとイベント来れないという話も聞いてたし、うん、うちの長男とかも伊佐焼き使っててイベントあの夕方までだったらいいんじゃないとか言われて、あ、そうだよねっていうのがいろんな人の意見で、うん、今回4日間します。うん、いつも10時から16時とかなんですけど、今回は11時から18時、
18時、
はい、だから夕方だけ来れるって方もいらっしゃるし、うん、土日は逆に子どもの部活で来れないよって方も月曜日とか来れますから、うん、はい、平日もあのたくさんあの楽しいこといっぱいなので、うん、日替わりでいろんなブースが入ります。今回も
金土日月、
はい、そうです。
お面白い取り込みよね、
はい、初です。はい、
金土日月ね、はい、その月を入れた理由は、
ですね、月曜日に結構お休みの例えば美容師さんとか、あ、結構月曜日 お休みのネイルさんとか結構多いんですよ ね、 でみんな行きたいって言われて、ね、あ、そっかと思って、はあ、はい、とか、あのお休み取ってきますとか、土日は部活だから金曜日休み取ってきますとか、はあ、で出店者の人も土日イベントはあるけど金曜日と月曜日は暇ですっていう人決まってる。だからみんなの意見が合致して、はい、
あ、そうか、イベント自体が土日がほとんどだからね、
金曜日
と平日ないもんね。
そうです、金曜日と月曜日だけ出る出店者の方もいらっしゃって、あ、面白いなと思ってですね、はい、
その辺 の、 あのブースの組み替えとかもやるんですか。
全部しま、あ、そうです、だから金曜日は毎日大変です、はい、大変です、楽しいです
そこ言い換え大事よね
楽しいです本当に、はい、20ブースずつ入るので、80ですよね、延べ80ブースが、うん、80種類の方が来てくださるので、はい、ぜひぜひよかったら遊びに来てください、うんうん、
太一郎お兄さんも歌うの？
いや、今回はですねちょっと入れてなくて、うん、太一郎お兄さんのちょっとブースを作らないといけないので今回はもうお買い物メインにしたんですよね、うん、
あ、スペースが、
そうなんですよ、あ、そうなんですよ、太一郎さんも今大人気だからお客様の場所も作らないといけないってなった時に、やっぱり出店者ブースをですねちょっとこう広げないといけないので、今回はもう本当お買い物メインで気軽に来てもらうような、うん、ちょっと寄ったって、ちょっとこの食べ物買いに来たとかいうので来てもらったらなと思うコンセプトで やりました。
なるほどね、
はい、
あの先だってあのビファーレンベルカの V ポートの方とお話をした時に、はいはいはい、V ポートへの動線が、うん、もう一つやなっていうこと で、はいはいはい、で僕も知らんかったんやけど、はい、あのほら、正面東口から入って、はい、左側にこうエスカレーターがこう上がっていくやんか、はい、うんうん、で3階まで一旦行くよね、
はいはい、
でもその2階で降りて横に行くと V ポート側に行くという、はい、この横に行くとの動線が知らんかった。
知らないですね皆さん、うん、はい、知らないですよ、うん、そうなんです、
あの動線、
知らんかった、
そうそうナイスタイミングなんかそのそれをなんとかしたいっておっしゃってたんで、ね、
いやもうぜひぜひ何かできたらなと思います。あの階段の下に何か置くとかですね、うん、イベントの時は一応ご紹介するんです、上にありますよとか、うん、でもほとんどの人が知らないです、
知らない、
あったとって言って、うん、はい、
だからその 東口から入って右側の自力で登る階段、
はいはい、
あれを登ると
すぐですもんね。
Vポートがあって、はい、あの風紀さんがあるっていうのは知ってるんだけど、はい、こっちのエスカレーター側からこう行ってこう行ってっていう、
はい、ガラス張りのとこを歩いてるんです
ね、動線がね、
はい、だから何かあそこに置いたりとかして何かしたらいいんでしょうけどね。
あそこでマルシェはできんの？
あそこの場所が借りれないんですよ。
あれは道？
道路なんです。
指導やんね、
はい、だからできないんですよ。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。
指導やけん警察の道路使用許可になるんかな。
多分でだから営利目的とかは多分できないんですよね。
は
あ。夏全部調べたんですよね、いろいろ。
はい、なるほど、はい、そういうことね、はい、指導なんね。
だからなんか展示会、展示物とかだったらいいのかもですね。その市の諫早市の何かを展示するとかですね。で販売とかが多分できないみたいな。
なるほどな。はい、田崎由美子インテリアコーディネーター店でもしてる、うん、
はいはい、あ、本当ですね。
そうです。
宣伝しますので、
じゃあ写真展を、
はい、
私の写真
いいですよ、 OK です。
私の写真すごいですね、
はい、
そのうち、
はい、写真展できる頑張ります。
楽しみにしてます、はい、
はいはい、どうぞ。
番組へとメッセージをいただいております、はい、ラジオネーム幸太郎さん。
幸太郎さん、
お、この声は長崎のジジュやないかい。
ジジュか
もっと早く出演せんばやろうと上野のおちゃん一曲歌わせてあげて、
あれそれ幸太郎って どの幸太郎
別名でもいただいております。別名で、マサヤじいさんから。
あ、マサヤじいさんでしたね。
神戸さんお疲れ様です、はい、次回はオンアルコールでお願いします。わらーと。
あ、誰ですか。
マサヤじいさん、
マサヤじいさん。もう一つ、ルンルンルノン、カオリンさんから。
あ、カオリンさん、
上野さん、ユミミさん、ミサオさん、こんにちは。
こんにちは。
太一の兄さんの歌声で雨の憂鬱な気持ちも吹っ飛びますねと。
本当ですね。
ルノンマルシェぜひ遊びに来てください、はい、ということでございました
。ありがとう、
はい、もしも僕が。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、そのユミユミは独立して結構なるんですよね。
そうですね、27年ぐらいですよ。
27年ってことはユミユミは27歳より上ってことですよ。
そうですね、中学生ぐらいから始めてることでいいでしょうか。
、うん、はい、
あ、じゃあなんとなく足し算14ぐらい足してもらえば年齢がわかると思うんです
け
ど、27年続けられた理由はどう考えてますか。
いや、あんまりこう目的とか目標とか ないまま、うん、なんとなくできる範囲で、うん、最初はやってたのが良かったのかなぐらいですね。
あ、今を、うん、常に今を一生懸命ってこと。
そうですね、目の前の仕事を、うん、とりあえず一生懸命やるっていうことでしか、はい、表現はしてこなかったので、はい、まあ、それでなんとかこれまでやってこれたのは本当ラッキーなんじゃないかなと思ってます、
ね、え、だからその物の取引とかさ、うん、何かの取り付けとか、うん、まあ、建築もそうなんだけど、うん、何かを作る、それに対してお金を払うっていうのは分かりやすいんだけど、
そうですね、
インテリアコーディネーターってこうした方がいい、あした方がいいっていう話でしょ。コンサル的な。
あ、いや、設計したりデザインしたり色を決めたりとか、
色を決めたり、
そういう感じ、まあ、分かりやすく言えばモデルルームとかモデルハウスの中で、うん、そうですね、コンセプトをちゃんと作って、うんうん、売れるもの、売りたい、見せたい空間を、うん、ちゃんとオーナーさんと話をしながら作るっていう感じですね、う
ん
う
んうん、なんかその辺の対価のもらい方っていうか、ね、値段の付け方ってなんか難しそうな気がするね。
一応デザイン料みたいな形で、うん、平米いくらとか つけてたり、まあ、一戸建てとかだったら、まあ、大きさにもよりますけどデザイン料これぐらいっていうので、普通の 一般のお客様からそんなたくさんもらおうとは思ってないので、そんな言うたら企業さんからぼったくってるみたいなイメージになりますか。
いやそれはな、企業ほどシビアやからね、
はいはい、そうですね、いや企業様はやっぱり私がデザインすることによって企業価値とか見せ方とか、ね、あのブランディングが上がるので、うん、それに対しての責任もあるので、はい、あのきっちりいただいたりしますけど、一般のお客様は、まあ、ほら3回建てないといい家が建たないって言うじゃないですか、うんうん、はい、それもちょっとね3回も建てます？
建てない、
ね、建てれない。できれば1回目で成功していただきたいと思って、はい、あのそのコーディネート料が20万とか30万払ってでも自分は絶対いい家が建ちたいとか、はい、もう失敗したくない、なんでこんな家にしたんだろうとか、うん、なんでこんな家具買ったんだろうとかやっぱり言いたくないなっていう人とかは、はい、やっぱりそれにちゃんと価値を見出してくれるので、うん、はい、そういうお手伝いはずっとやっております、う
ん、なるほど。この建築とインテリアの境目っていうのがなんかこう素人には見えにくいっていうかさ、
うん、そうですね、建築はそうですね、なんて言ったらいいかな、建築インテリアって今たくさんの情報があるのでそんなにあの整えなくてもなんとなくできてしまうとは思うんですけど、はい、インテリアってやっぱりこう見せ方とかそのそうですね、あの落としに合わせたようなとか、あの健康のことも考えてとか、うんうん、まあ、そういういろんな側面からやっぱそれしか考えてないので私とか、あの、ね、あの構造とかそうですね、コストとかあまり考えてないので、うん、本当にインテリアを良くしたいとか、はい、あの住む人が満足していただけるようにっていうのを中心に考えてるので、はい、そういう感じですね。
洋風っていうかその輸入系がお得意？
いやそんなこともなくて、それはやっぱり世の中の流行とかもあって、やっぱり仕事を始めた頃は輸入住宅とかすごく流行ってて、はい、あのやっぱ経営の、ね、やり方として輸入住宅っていうのが流行ってて、それを輸入されてこう作ってる会社もいたんですけど、はい、やっぱその中でデザインってなかなかデザインまで分かってらっしゃる会社いないので、やっぱそこで整えるために入ったり、モデルハウスを作るために入らせていただいたりとか、はい、そういうのから始まった気はします。
輸入住宅は左右対称っていうのが打ち合わせの時に
びっくりしました。
知らんかった、入りますかね。
あの
知らんかった。
いや知らんかった。
これミサネの声ですか。
いや違います。ミサネはもうまあそこそこ言ってますから。
可愛い声だなと。
いやその左右対称は。
あ、シンメトリーとアシンメトリーってわかります。左右対称と、うんうん、こう借り方とかもね、あるじゃないですか。
はいはい、
あの基本的に欧米のインテリアは左右対称からできているんです。で日本はほら床の間とかもありますけど、はい、左右非対称じゃないですか、はいはい、すごい根本的に違うんですよ。
はあ、
知らなかった。
知らなかったね。
うん、玄関とかこう一戸建てを思い浮かべていただいて、はいはい、玄関が真ん中にあったりするのは欧米のお家多いんですけど、日本って端っこ、端っこにあったり、
ね、
裏側にあったりするじゃないですか。
そうそうそう、あ、それなんか自然に感じ取ったよ。
う
ん、
はい、そうですね。欧米ってそういう家すごい少ないんですよ。
へ、
例えばトイレだからトイレの窓の大きさとか、はい、洗面所だから洗面所の窓の大きさとかで窓のサイズバラバラじゃないですか。
はいはいはい、
欧米それないんですよ。
窓のサイズも一緒、
みんな一緒で、なるべくシンメトリーに作るっていうのが。
知らなかった。
そうなんです。ちょっと賢くなってよかったね。
うん、ありがとうございます。
そう、なんか今日来てよかった感じ。
そうですか。そうなんだ。だから私の中では常識みたいなところもやっぱりインテリアのこと皆さん知らないので、
本当に知らない。
そう、売れればいいと思って作ってらっしゃることも、はい、あの意外と美しくなかったり、うん、後々分かってくると、あ、これ違ったなとかあると思いますよね。
まあね、もっともっと聞いていたいんですけどね。ゆみゆみここまで来てさ、これからどんなことやってみたいですか、うん、これから。
そうですね、あのここ10年ぐらいはやっぱり、はい、あの県外の仕事とかもたくさんいただいたり、はい、大きいゼネコンさんのデザインとかもさせていただいたんですけれども、うん、あの地元の仕事ってあんまりやってきてなくて、あ、まあ 去年ぐらいからあのコロナになって、はい、逆に長崎の仕事も少し増えたかなっては思うんですけど、いや諫早の、リノベーションとか、はい、まあ、ホテルとか旅館とかのリノベーションとか、うん、公的な建物とかでも、はい、まあ、仕事っていうよりもやっぱりせっかく諫早に住んでるので、はい、お手伝いができればいいなと思ってます。
素敵。なんかこう古いものもこうなんかこう残していただいてね、
ですね、
壊してしまうんじゃなくて ね、もっとこうメンテナンスしっかりして大事にね、楽しみですね。さあ残り3分になりました。いかがでございました、この番組の。
社長でないのに呼んでいただいて楽しかったです。
ありがとうございます。いろいろむしろ僕らの方がね、はい、いっぱい知らんことがいっぱいあって、
もっともっと聞きたいです ね、
いつでも、
いつでも、ぜひなんか長崎にこの人ありみたいな、ね、
そうですね、
存在になっていただいてね、はい、い
やいや、女性のなんか働き方もすごい素晴らしいなと思うので、そういうのもお話また聞きたいです、うん、
ね、うん、それまあルノーさんのママ友っていうか、はい、ママネットワークも、うん、はい、まあ、これからお家とかマンションとか
たくさんいると思います。
リノベーションとかいっぱいいると思うんで、はい、まあ、その輪の中に入っていただくとね、
ぜひ、
ね、うん、よろしいかなと思います、ね、
よろしくお願いします。
ちょっとママ世代からね、だいぶお姉さんになりました
けど、お姉さんはいつかなるけんね。
おばあちゃんに近いか、
大丈夫。
え、おばあちゃんなんも、
いや、まだまだですけど、
まだ、
はい、ようやく、ね、大学卒業しやがったぐらい。
あ、そっから早いよ。
はい、はい、
そっから早いよ、トントンとくるよ。
はい、
さあ、次週のご紹介なんですけど、6月20日月曜日、記念すべき162人目のゲスト様ですけど、希望が丘高等特別支援学校の松尾校長先生です、
はい、
ね、それこそ社長じゃないけどさ、だから希望が丘高等特別支援学校株式会社の社長なん
です。本当ですね。
でも物の考え方先生は一番偉い人じゃないですか。
まあ、まあ、そらそうけど、ものすごいフランクなんよね。
そうなんですね。
いや、先生ラジオ出てよって言ったら入って、うん、何のためらいもなくね、嬉しかったんですけどね。また来週もお楽しみにということですよ、はい、ね、まあ、このあと6時からもまた生放送シームレス学園入りますんでね、まあ、チャンネルそのまま聞いていただきたいのと、はい、まあ、今日神戸さん来られて17、はい、19、
はい、20、はい、
ルノンマルシェ、駅マルシェありますんでね、
はい、
そちらも
遊びに来てください。はい、
ユミミもぜひ覗いてみてください、はいはい、
紹介したいです、はい、みんなに
何が行われているのか、ね、
はい、これちっちゃすぎて見えないから
あります、後でお渡しします。
はい、はい、
あとその駅の動線ちょっと見とってください、はい、
そうですね、写真展もどこでできるかはちょっと、
はい、そうですね、はい、
あのそのインテリアコーディネーター的にあの動線をどう考えるのかっていうのは、
やめて、
いや、あれは解決すべき問題よ。
本当ですよ、うん、本当に、
あのこの前出張から帰ってきたら、あの西口にタクシーが一台もなかったんで、タクシー来てほしいです。
あ、西口にも、
あ、うん、
あ、表東口はいますよね。
いや、全然いなくて。
あ、いなかったんですね。
いや、うん、本当タクシー
自体が少ないんだ。
少ないんですよね、
まあ、ね、
うん、ということで、お別れのご挨拶の時間になりました。インテリアコーディネーター田崎由美子様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ。
由美子田崎でインスタも見てね、
見てね。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。